二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、具志堅さんという方からご相談が来ています。
はい。
メニュー設定と値段設定のコツがあれば教えていただきたいですというご相談です。
はい
はい。というわけで、やっぱりメニュー設定、値段設定、こちら重要になってくるポイントだと思うんですけれども、二藤さん、こうね、これを決めるときにどんなことを考えているのかなっていう部分で教えていただければと思うんですけれども、前回の以前のポッドキャストでもあったと思いますけど、吉祥寺店を、結構、ね、それまでより価格を上げて勝負してみたっていうところで、その理由なんかも、交えて聞いていけるといいかなと思うんですけれども、メニュー設定、値段設定、何か考えていることってありますか？
はい。そうですね、その今まで中野とか高円寺とかやってきた金額とはもうガラッと変えて、吉祥寺では単価を上げたんですけど、それもの理由としてまず僕が考えたのは、その今後時代的にこう二極化していくと思ってるんですよね。すごい所得が少ない人と所得がある人っていうのが、アメリカみたいにどんどんこう日本も、なっていくんじゃないかなと思ってるんですよね。でそうなってくると、髪を切るっていうのもその安い店、今1000円カットとかありますけど、そういったお店と、ある程度単価の高い店っていうのが生き残っていくんじゃないかなと思ってて、でそうなった時にですね、早めのうちにその単価が高いのでちょっと挑戦してみたかったなっていうので今回はやってみたんですよね。だからこの具志堅さんはどういったお店のスタイルなのかはちょっと分かんないですけど、その二極化っていうのは頭に入れといて、その安い方に行くのか高い方に行くのか、どっちもメリットデメリットやっぱあるんで、そこをちょっと考えて決めてもらえたらなと思いますね。でメニューに関しては、僕はよくこれはコミュニティでも言うんですけど、コンサルの時にも言ってますけど、3つ松竹梅みたいな感じでそのプランを作っちゃいますね。定番プランみたいな形で、みんなお客様はこの3つの中から選んでいただいてますっていう状態に最初からしちゃうって感じですね。なのでそこにカットのみっていうプランはないんですよ、うちの場合。もう最初から一番下のプランでカットプラス顔剃りで、その上がカット顔剃りヘッドスパとかで、その上がカット顔剃りヘッドスパフェイシャルエステとか、そういう風な全部プランにしてる、3つのプランにしてるんですよね。でそうすると何がいいかって、人間の心理的に真ん中を選びやすいっていうのがあって、皆さんもこう、例えばうなぎとか食べた時に松竹梅とかあったりしますけど、真ん中をついね選んじゃったりとかすることってあると思うんですけど、
一番安いのだとちょっと嫌な気分ですね。せっかく来たのに、自分がケチなやつなんじゃないか。
そうなんですよね。一番下だと物足んないのかなとか、せっかく来たしとか。
とはいえ上は高い
な。高いなっていう。そう、そこで僕は作ってるっていうのがあるんですよね。なんで一番、上のコースだと1万円とかにしてて、で真ん中だと8000円とかにしてるんですけど、で一番下が6500円かなとかにしてるんですよね。なんで、ちょっとその、8000円と1万だとね差があるんで、じゃあ8000円にしようかなっていう心理に動かそうとはしてるっていう感じがあるのと、あわよくば1万円ももちろんいるんで、そういう方も、それがいたらねありがたい話なんですけど、そういったのも狙って3つのプランを作ってるというところですね。でももちろんそのカットのみのプランももちろんあるし、それぞれパーマとかもちろんカラーとかももちろんあるんですけど、うちの定番プランとして3つ置いちゃうっていうのを意識してるって感じですかね。
松竹梅っていうのはそのカットプラスパーマとかカットプラスカラーとかじゃなくて、カットの中でこう オプションもついて、
そうですね、
作るんですね、
うん、まあお店によってだとは思うんですけど、例えばそのお店がもう9割ぐらいもパーマのお客さ
ん
やる、9割ぐらいのお客さんがパーマやるとかだったら、まあ、全部パーマ入れちゃってもいいと思うんですよ、
うんうん、
でパーマによってどういうパーマなのかっていうのでコースを作っちゃってもいいし、そのパーマでもまあ3つのプランを作っちゃってもいいとは思うんですけど、
うんうん、
カラーのお客さんもめちゃくちゃ多いお店なんだったら、まあ、普通はカットと何かのコース、トリートメントのコースでカット、カラーとトリートメントコースとか作っちゃっても別に、いいんですけど、それぞれのお店の色というか売りに合わせて、
うん、
その定番プランっていうのを3つ松竹梅作るといいんじゃないかなと思いますね。
なるほどです
ね、はい、
うん、分かる。じゃあそれ以外に何か値段設定であったりだとか、
はい、
メニュー設定のコツというか考えるポイントってありますか？
はい、ね、僕が吉祥寺店で今回ちょっと変えたのは、ただのシェービングって載せなかったって感じですかね。
あ、
なんかちょっとでもちょっと価値を感じてほしいというか、
はい、
もうちょっと金額を上げた分ただのシェービングだと思われたくなかったんで、
はい、
スチームシェービング、スチームシェーブってやったんですよ、
はいはい、
それはまあうちも全員のお客さんに今単価を上げた分そのスチーマーの、蒸気を当てる顔剃りをしてあげようってことにしたんですよね、
はいはい、
今までは、それはオプションでつけてたんですけど、それをもう最初から顔剃り選んでくれた人はもうつけるっていう風にしてスチームシェービングって名前にしたりとか、まあ、ただのヘッドスパじゃなくて例えばデトックスヘッドスパとか、
うんうんうん、
育毛ヘッドスパとか、やっぱ何かしらこう分かりやすくてキャッチーだったりとか、なんかなんだろうこのヘッドスパとか、
うん、
なんだろうこの顔剃りはとかっていう風に思ってもらえるようなネーミングっていうのはした方がいいですね、
うん
うん、普通にカットとかっていう、まあカットはカットだけなんですけど、
はい、
でもそれもなんかあるんだったらなんとかカットってやってもちょっとなんかなんだすごそうだなって感じてもらえる、
うん、ネーミングが
ネーミング
ポイントになってくる
は結構気をつけましたね、
うん、
はい、あとは今回その、まあ、単価を上げた分でもそれはちょっともともと思ってたんですけど、なんか新規のお客さんだけこうクーポンつけるお店とか、
はい、ま
あ、うちも多少は平日とかやったりしてますけど、なんかそれってなんか常連のお客さんの方が、まあ、常連のお客さんの方が大事というか、常連のお客さんってもうずっと来てくれてるんで大事にした方がいいと思うんですよね、
うん、
だから常連のお客さんになればなるほど安くなるっていう、まあ、会員制度みたいな、
うん、
うん、まあ、僕ヒサロよく前昔クラブ行ってた時言ってたんですけど、
黒かったんですか？
黒かったんですけど有名な総霊ってヒサロとかってそういうのがあったんですよね。
あら、そう、はあ、そんな過去が、
はあ、すごいな、ずっと何回も行ってると最終的にはすっごい安くなるんですけど、まあ、それいいなと思ってて、
はいはい、
そうすると別に他のヒサロってもっと安いとこあるんですけど、
うんうん、
でも総霊って一番個室がいいって言われてて、
はいはい、
でそこでねこの金額で行けるんだったらずっと行き続けようと思ってもらえるっていうのが僕の中ではあったのもあって、今回もそういう風にしたんですよ、
うん、
うちの場合は吉祥寺店はこう4回行くと、500円安くなってカット代が、
うん、
で7回目でまた500円下がると、
へ、
一番、7回以上来てるお客さんっていうのは、4000かカット4000でやれると、
毎回割引が
そうですね
の値段でできる、
できると、いうと、ね、他のお客さんは5000円なのに自分はもう今4000だとちょっとこうね感じると思いますし、常連のお客さんが、まあ、なおこうずっと末長く来てもらえる可能性が出てくるんじゃないかなと思って、今回、まあ、ちょっと試しにやってはいるんですけど、
うん、
まあ、これがうまく転べばいいなとは僕は思ってますけどね。
確かになんか新規がね安くてその後高いと、
うん、
なんかちょっとね嫌ないい気分にはならないですし、
うん、
まあ、そうだからこそなんかね、なんだ、新規ばっかり行くみたいな、
うん、
いろんなとこのクーポンで新規のお店に行き続けるみたいな、
うん、
お客さんも多いと思うので、
はい、ちょっといいですよ ね、 ね、
いいですね、
うん、でやっぱり技術的にもそのやっぱ何回も来てるお客さんの方が、まあ、髪の、頭の形だったりとか、
はいはい、
髪質だったりとかもどんどん分かってくるんで、やっぱ技術のスピードとかもやっぱ必然速くなるんですよね、
はいはい、
新規のお客さんはやっぱカウンセリングもゆっくりちゃんとやんなくちゃ、うん、分かんないし、頭の形とか髪質とかもちゃんと、調べながらやんなきゃいけないので、多少やっぱり新規のお客さんが時間かかるところがあるので、まあ、そういう意味でも、まあ、安くしてもいいんじゃないかなっていうのはあったんですけどね。
なるほど、
はい、
でそれが今後、ね、まあ、まださすがに4回も来るお客さんが期間的に、
うん、まだね1ヶ月ぐらいしか経ってないんで、はい、
今後が楽しみなところですね、
うん、そうですね、はい、
でいいですねそれ、
うん、いいと思うんで、まあ、ぜひ、まあ、ディビオスはね取り入れられると思いますけど、まあ、他も何らかの形でなんかその常連様を大事にするなんか企画というかメニューというかそういうのを作ってあげるといいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどです、
はい、
わかりました。そんなところになってきます
ね。そうですね、
コースというと、
はい、
わかりました。はい、それでは、じゃあ振り返りますと、値段設定のポイントとして、
うん、
まあ、今後二極化が進みますよってところ で、
そうです、ね、
まあ、自分の店が、どっちに行くのか、うん、高級路線に行くのかそれとも格安路線に行くのかっていうのをまず考えましょうってところですね、
うん、
で、あと、メニューに関しては松竹梅用意して、まあ、いろんなプランを置いておくと、まあ、単価も上がる可能性がありますよってことですね、はい、あとメニューの、名前にネーミングをとこだわって、
うん、
まあ、分かりやすくこうメリットが伝わるような形で、うん、出すといいってことですね、はい、デトックスヘッドスパっていうとすごい汚れ落ちそうですね。老廃物が全部出てきそうな、
そうそうそうそう、
ね、なんかハゲにも効きそうな感じもしますしね、
はい、うん
うん、で、最後が、
すいません、最後が常連様、
常連様、
はい、大事にする、
大事にする
メニュー化
を、まあ、今、まあ、試験中というところで、
はい、
まあ、そういうのもぜひ考えてみると、まあ、とにかくあれですね、その他の店とちょっと違うことにチャレンジしてみるっていうのが大事ってとこですかね。
はい、
わかりました。はい、それでは、はい、まあ、具志堅さん、メニュー設定値段設定で悩んでいる方ぜひ今回の話参考にしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。